医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組はイェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小座が医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。タクさん、こんばんは。
こんばんは。
さて、今週も無事に収録できてますね、
うん、よかった。
最近なんかありました、
うん、ああ、これはね、この5年間で一番ビッグイベントが僕の中ではあって。
ほうほうほう。
そんなに？ iPhone13 を初日、発売日初日に買えるようにプレオーダーして、
はいはいはい、
発売日初日の9時15分に入手をするっていうミッションをクリアしたんだよね。
すごいね。
うん。
それを取りに行ったの？アップルストアに。
そうそうそうそうそう。アップルストアなんかね、ストアの人に聞いたんだけど、
うん、
コロナになってからかな、
うんうんうん、
なんかもう完全にオンライン予約制で、そのアップルストアに注文してくださいみたいな感じで。
なるほどね。
アップルストアから買う場合はね、アップルストアのインターネットのアップルストアにプリオーダーをして、
うんうんうん、
でその色とかサイズによって多分個数が違うんだけど、それをこう注文すると、全米のいろんなアップルストアに配られる数が決まるんだよね、多分。で、どこどこに取りに行くっていうのを自分で決めて、で早いもん順で朝どうその時間帯を選べるんだよね。で最初の多分第一出荷分、第1回の1回目の出荷分が何日、その初日の何時から何時までまで行けますみたいな感じで、うんうん、でそれがいっぱいになると、その第二出荷まで待たなきゃいけないから、次のなんか2週間後の日にちしか選べなくなったりとか、全部そのインターネットでこれ今オーダーしたらいついつ取れますよみたいなのが分かるようになってて。
なるほど。じゃあ並べば買えるってわけじゃないんだ。もう
そうそうそう、もう並んで買うみたいな文化は全くないらしくて。なんかあったじゃん、その
ね、
iPhone が発売されますみたいな感じになると、
うんうんうん、
もうその24時間前とか48時間前から並んで、
うん、
で初日ゲットするために、
うん、
なんかキャンプするみたいなさ、
はいはい、あったね、
東京とかすごい大変だったじゃん。
いや
ー、でもなんかアメリカでも昔はそうだったらしいんだけど、今はそういう文化はなくなったらしくて、Apple Store の人もすごいこれで楽だよって言ってた。
なるほど、うん、いやでももうさ、
うん、
iPhone もう10万超えでしょ今。
まあそれを言ってはね、それは言ってはいけないことになってるけど、高くなったよね。
もうパソコン以上の金額なわけじゃない、
うん、まあ、ともすればね。
だからもうそれだけのね、機能がこうこの小さい端末に込められてるのかと思うと、
多分、ね、スマートフォンがね
全然使いこなせてない気がする。
あ、本当。
うん、
も
う
ね、いやでもさ、なんかもうそろそろ新しくしたいなと思っててさ。
前は何使ってたんだっけ？
前も iPhone なんだけど、
うん、
iPhone7 を使ってたのね、5年前のモデル。
7はまあまあ古いね。
結構古いでしょ。で結構思い出があって、
うん、
こっちのアメリカに来た時に買ったんだ。切ってすぐ買ったんだよね、
うんうんうん
うん、なぜか。ちょっと長くなるなこれ。
いいよいいよ。
iPhone 話長くなんだけど、
うん、
なんでかっていうと、
うん、
アメリカはさ、 SIM カードがフリーなの、しばらく前からフリーでさ、
うん、
規制が緩いんだよね、日本より全然、
うん、だからカメラのシャッター音がしないとかあるもんね。
あ、そうそう、カメラのシャッター音もしない、
ね、うんうんうん、
で SIM カードフリーだから、なんか携帯持ってったら使えるはずなんだけど、うんうん、その当時まだ日本の携帯スマートフォンは SIM ロック解除をしてくれないか、くれるかギリギリの時で、
うんうんうん、
してくれるんだけど SIM ロック解除ができる機種とできない機種があるとか、そういうややこしい時代だったわけ、
うんうん、あったね、うんうんうん、
そうで、唯一今僕の手持ちのね、
うん、
手に入るそのスマートフォンの中で唯一可能だったのは、親から借りた iPhone 4S かな、
うん、
を特殊な 機械を通すと、
うん、
シムロックフリーになるっていうちょっとこうハック的な方法があって、それを持ってアメリカに行ったわけ。
はいはいはいはい、はい、
これでとりあえずしのげるだろうと思って、
うんうんうんうん、
なんかそのシムカード入れるスロットがあるじゃん、
うん、
そこにちょっとこう海賊版というか、うんうん、シムロックをパスするような、
うん、
日本で使ったらもしかしたらダメなのかもしれないものを入れて、でその上にアメリカのシムカードを入れて、でスロットに入れるとシムロックを解除しなくてもシムロックを解除したような iPhone として使えるみたいな、
そんな裏技的な方法で当時はやってたんだ。
でそれでいけるかなと思って持ってきたんだけど、
うん、
その当時だから一番最新機種は iPhone7 だったわけ、僕が買ったやつね、
うん、
で iPhone4 ってもうすごい古いじゃん、
うん、
4GS なんかそういうのあったよね、
うん、
なんかもう遅くて使えないし、
そうね、まだ 3G4G か 4G か、
うんうん、あ遅くて使えないし、さらにそのなんかの上にシムカードを載せてるから、
うんうんうん、
接触が悪くてシムカードがありませんっていうメッセージが頻繁に出るんだよね、
うんうんうん、
なもうこれはダメかなと思って、できるだけお金節約したかったんだけど、
うん、
でもやっぱり新しい携帯ないとダメだわって言って、じゃあ何買おうかなって思ったんだけど、全然もうなんていうの、調べる余裕すらなくて、
うん、
こっちの生活をとりあえず安定させなきゃとか、うん、慣れなきゃとかで、
うんうん、
もう安心安全の iPhone 一択だったわけ、その時は。 Android とかも選択肢いっぱいあるんだけど、
うん、
それを調べる気持ちの余裕もないし時間の余裕もないから、
うん、
とりあえず iPhone だと思って iPhone7 を買ったっていう、そこからずっと変えてなかったから、今回は
なるほどね、
結構うん、嬉しい気持ちと、あとまあ5年頑張って使ったからちょっと高くてもいいかなっていう気持ちに少しなって。確かに
5年ってでも結構バッテリーとかね、すぐダメ。
いやそう、バッテリーがもうね、あのね4時間ぐらいで切れちゃうんだよね、
うん、いやさ
だからずっと繋いでる。
だから本当に便利になったからさ、もう写真も撮ればさ、こうやって例えば収録するときも録音とかさ、インタビューとかするときも録音使ったりさ、うん、で暇なときは動画見たりさ
ね、
するともう電池が持たない問題はあるよね。
あるある、
うん、一時期ね、なんかアップルがそう、うん、そういう電池が長持ちしないように消耗するようなね、プログラミングしてるみたいな問題も
炎上してたよね。
炎上してたけどさやっぱバッテリー問題は大きいよね。いやね、確かに iPhone は、
あの iPhone 物語で言って僕もう一つあって、
お
まあ長くなるっていうのはそれも含めて長くなるって言ったんだけどさ、
うん、
そもそもね、一番最初の iPhone との出会いって小沢はどこなの？
俺ね、高校の時初代買ったよ。
あ、初代買った。初代
だと思う、一番最初の
iPhone。 日本に入ってきた一番最初の iPhone。
そうだと思う。
おお、じゃあ iPhone3G だ。
3G 買ってやね。です
げえ、
高校生だったかな、大学入って、あ、高校の時買ったと思うね。
おお、
当時3万ぐらいやったかな。
あ、そんなもんだったっけね。
うん、でそれまではね、普通に i モードのさ、ドコモのさ、うん、携帯とかさ、こう、うん、パカパカするやつ、
うんうんうん、
が流行ってたり、まあ、PHS とかね、安かったから持ってたりしたけど、やっぱ、
うん
うん、あれでさ、YouTube が見れたりさ、まあ、何よりこうデザインがかっこよかったじゃん。
すごかったよね。
うん、テンション上がったわ、あれは。確かに。うん、タックは。
いや、僕はね、その、一番最初に iPhone というものを見たのは、実は、他の国にちょっと語学留学に行ってた時で、
うんうん、
台湾だったかな。そう、台湾に語学留学行ってた時に、
ほうほうほうほう、
あのアメリカから来た友達が iPhone 持ってて、
うんうんうん、
何これみたいな、アップルって書いてあるみたいな、うんうんうん、え、アップルってノートパソコンとパソコンしか知らないんだけどって言ったら、え、 iPhone 知らないのって言われて、それが初代、本当の初代の iPhone、 あのなんだっけ、iPod が、
うん、
iPod にすごい似た携帯が出たよっていう、その時に見て、それが初めてで、わー、なんか欲しいなと思ったけど、日本には全然導入されなくてさ。
あ、そうなんだ。結構日本遅れて入ったんだ。
そう、 初代 iPhone 第2世代があって、第3世代の 3G でようやく日本に来たんだよね、確かね。
うん、 3G だった。
で でその時にもう僕はもう気持ちが待ち構えてるわけ初代 iPhone 見てるから、
うんうんうん、
日本に来たら絶対欲しいと思ってて、
うんうん、
で日本に来るっていうことが分かったから、その時大学生だったんだけど、
うん、
それこそ24時間ぐらい電気屋さんの前で並んだよね。初日ゲットするミッションをクリアするために、
は
ん
は
ん
は
ん、一番先頭だった
すごいな、貪欲だな。
誰も並んでないのに友達を引っ張ってって、
うんうんうんうん、
あのこれ面白いから並ぼうよって言って、うん、もう昼間からずっとその並ぶ列をこうモニタリングして、うん、もう今並ぼうとか言って一番先頭に並んで買った、
うん、
っていう思い出あって、だ並んでる時もテレビ局の人がさ、こう取材に来たりとかしてたよ、
うんうん、
なんで並んでるんですか
そうね、だ iPhone
その、
うん、いや見た目もそうなんだけど、あと説明書がないじゃない基本的にさ、
ね、
それもすごいびっくりしたな。
サクサク使えるっていう、
うん、やっぱその直感的なさインターフェースで触れば触るほど仕組みが分かってくるっていうのをさ、
うん、
なんかインターフェースとしてやっぱすごい優れてたなと思うし、
うん、ね、
ほんと説明書がないっていうのはすごいな、うん、
なんかその僕がこうやってさこうウキウキ話してると、
うん、
ああまたアップル信者なんでしょって思うでしょ、
うんうん、
いや、そうね、実はそうではなくて、
うん、
アップル信者ではなくて、むしろそのガジェット全部どれも好きなんだよね、
うんうん、
だから iPhone3G の後にあの Android が出てきたからそれを試してみたりとかもしたわけ、
うん、
だから iPhone 一筋みたいな感じじゃなくて、
うん、
そういったこともしてんだけど、
うん、
だからその iPhone 一筋っていうよりはいろいろ試したい人なんだけど、
うんうんうん、
アメリカに来るにあたって iPhone に戻って、そこがこう iPhone に Apple の Apple支配権の中にまた入っていったんでね、
うんうんうんうん、
で今度買うとき別に iPhone じゃなくても本当は良かったんだけど、
うん、
一つだけ問題があって、
うん、
去年かな、去年だな、にちょっとね切実な理由があって Apple Watch 買ったんだよね。
はいはいはいはいはい。
どんな切実な理由かっていうとあのミーティングのね予定がカレンダーに入ってるのにすっぽかしちゃったんだよね。でこれはやばいと思って、
うん、
なんかこうぼーっとしてたりとか集中してたりかなんかわかんないけど、
うん、
予定ちゃんと入ってんのに、でリマインドもさ、
うん、
リマインドも携帯に来るんだけど、
うん、
でもそれもよく気づかなくて、
うん、
でズームじゃ
ん
最近ってさ、
うんうんうんうん、
だズームになるとさ、その周りの雰囲気が全く分かんないわけ。そのズームじゃないときはみんなが出ていったら、あ、なんかあるな、自分が忘れてる何かがあるなって思うじゃん。
確かに確かにね、
雰囲気つかめるじゃん、
うんうんうんう
ん、なんか一緒にいつもミーティングしてる人がこう横を通り過ぎたらさ、
うん、
あれミーティングあるかなって思ったりするじゃん、
うん、
だそういう雰囲気が つかめないズームのなんかフルリモートになった状況のせいもあると思うんだけど、うん、
なるほどね。
全然自己管理できなくなっちゃって一時期、
ほうほうほう、
これはやばいと思って、その仕事のアラートだけ飛ばすようにアプローチ買ったんだよね。
あ、確かにそれ便利だわ。
そうだから他の通知はその来ないようにして、なんか何々の YouTube が更新されましたとかっていうのは全部切って仕事のやつだけにしたんだよね、
うんうんうん、
そしたら本当によくって、
うん、
もうそのすっぽかすっていうことをそれ以降一回もしてないから。
おお、しかも作業に集中できるよね、その時間までね。その
そうそうそうそう、
安心感があるからさ、時間気にしなくてよくなるじゃん。
そうなれば、つなげばいいみたいな感じになってから。
あ、それめっちゃいいね。
そうそれでだから iPhone だったらやっぱアップローチ買わなきゃいけないからって言ってアップローチにしたんでね。
うん、
で仕事にはすごく有効に働いてると思うんだけど、
うんうん、
だここに来てさ、こうアップル支配権の中にこうズブッともう一歩中に踏み込んじゃったわけ。
うん、
だからアップルウォッチと思ってるから、
うん、
じゃあ次 iPhone 買わなきゃいけないじゃんってなるじゃん。
うん、
Android 選択肢にこう他にもあるけど、
うん、
でもアップルと こうつながってる他のアップルの製品があるから、じゃあ iPhone しかないみたいな感じになって、
うん、
新しい iPhone にしたっていうのもあるんだよね。
なるほどね。まあ、じゃあ一通りガジェットね、あの Android とかも試したんだ。
そうそうそうそう、 Android 使ってた時もあるし、家族は Android 使ってたりするよ。
おお、俺 Android は一回もないな。
ああ。
なんか一回ね、 iPhone が便利すぎて、
うん、
もう依存しすぎちゃうからちょっとこれやばいと思って、もう iPhone をやめて、もうねスマホすらやめた時期はあったな。
あるある、そういうパターンね。
ピッチとかにして。
うん、
だけどやっぱりもう仕事をしだしたらもう iPhone がないとっていうかスマホがないと
ね
無理だし、
ちょこっとメール打ったりとかするのにね。
そうそうそう、今さもう
パソコン開いてられないもんね。
メールじゃなくてスラックとかさ、なんかそういう
チャットアプリベースだもんな。
そうそうそうそうそう、だからもうねちょっとこうもう逃れることはできないんだと思うとちょっと残念な気持ちもあるね。
ね。
そうそうそう。
っていう、ここに来て、その、Apple Watch の話をから、今日の話題に移りたいと思うんだけど、
うんうんうん、
で、その、今日の話題がさ、あの、うん、論文紹介なんだけど、
はいはいはい。
Apple Watch を使って、
うん、
その、予防医学をやると、
うん、
いいかもしれないよみたいな論文があったから、
はいはいはいはい、はい、
それを紹介しようと思うんだよね。
おうほうほうほうほう。
でもうすでに何分経ったかな、
15分ぐらい、
うん、15分ぐらい経ったから、うん、多分今回だけでは全部喋りきれないと思うんで何回かに分けようと思うんだけど、
うん、
まずその論文をちょっと紹介すると、
うん、
どういう話かっていうと、 Apple Watch があるでしょ、
うん、
あ、まずその論文が掲載された雑誌ね、
うんうんうん、
その雑誌はニューイングランドジャーナルオブメディスンっていう、時々イルラジでも話に出てくる、
うん、
世界最高峰の臨床研究論文の雑誌があって、
ほいほいほい、
そこに出た論文なんだけど、 Apple Watch を使ってその健康に役立つこと、健康、人々の健康を守ることができるのではないかっていう、そういう論文ね、
うんうんうん、
があったんだよね。
はいはいはい。
で、ま、その論文のざっくりとした概要としては、
うんうんうん、
Apple Watch があって、
うん、
でそれで心拍の、心臓のなんていうの、鼓動、脈をモニタリング24時間できるよね、こうずっとつけてるから、
うんうんうんうん、
それをずっとモニタリングして、で合計でね41万9297人の人の心拍、普通に生活してる状態の心拍リズムをこう集積したと。
41万人、約
42万人だね。
約42万人、おーすごいね、うん、
膨大な数のデータを持ってきて、でその、中央観察期間っていうのが117日間って書いてあるから、
うん、
その42万人の心拍のリズムを117日間ぐらい追いかけて調べていきましたっていう、そういう論文なんだよね。
あ、なんか今っぽいっていうか、やっぱそんだけのさデータを集めるって普通の臨床試験とかだとできないじゃん、実験とかだと。
できない。絶対できない。
まあやっぱ
ありえない数字だよ、この42万人っていうのは。
ウェアラブル装置とかね、そういう IoT みたいなことが進んでくると、やっぱデータも取りやすくなって、そんだけ集まるんだね。すごいね。
そうそうそうそう。いや、でも一方でそのたくさんデータがあるっていうのはすごいいいことで、
うん、
その人口がさ何万人、何十万人って言ってさ、
うん、
その中で数千人だけしか解析しなかったら、
うん、
予測するしかないじゃん。この数千人が、
うんうん、
その全体の母集団、全部の人口をカバーしているはずだっていう予測をしなきゃいけないからさ、
うんうんうんうん、
そういう、なんていうのかな、それが正しいかどうか確かめたりとか、そういうプロセスが必要になるんだけど、
うん、なるほど。
こんだけビッグデータ持ってくると説得力があるよねっていうのが一つ、
うんうん、いやそうだと思う。
そうで、それで、心拍数をずっとモニタリングして、
うん、
で異常なリズムを 検出すると、
うん、
アラートが行くように設定されてて、
うんうん、
なんか普通心臓でピッピッピッってほぼ一定間隔で鼓動をするこうドクドクするんだけど、
うん、
そのリズムが変になると不整脈っていう病気になってる可能性があるから、
うん、
それをアラートを飛ばすことにしたと。
うーん、
そうすると42万人の中で2200人ぐらいの人にアラートが飛んだんだって、
うん、
だから42万人の中で 0.5% ぐらい2200人ぐらいの人に異常かもしれないっていうシグナルが送られたと、
うんうんうん、
でその人たちの中で異常ですよ、異常かもしれませんよっていう情報が送られた2200人の中で、もうちょっと詳しく臨床研究に参加して見てもらいたいって言った人たちが450人ぐらいいて、だからその心拍がおかしいから心臓もちょっとこう詳しく調べなきゃいけないじゃん、
うん、
でその心拍を調べるために小さな心電図をその450人の人たちにアラートがいた人たちに送って、
うん、
それもウェアラブル心電図みたいなやつ、うん、大きな病院で使うようなでっかい心電図じゃなくて、
うんうんうんうん、
パッチ ECG っていうのが心電図なんだけど、
うん、
ECG パッチっていうのを送って、
うん、
でそれを返しその送られて変装し、それを貼り付けて2週間過ごすんだって、
うんうんうん、
でそれを変装したらデータを解析してくれるみたいなその追加の研究が検討があって、それが450人ぐらい参加したんだって、
うん、それだ全部リモートでやってるってことだよね。
もうそうだよね、リモートみたいな感じで病院に来てくださいとかじゃなくて、
うん、
全部こう
郵送とかでね、
道具を小さくなってしまった道具を送って情報を得て、情報はネットワークからこう返されてくるみたいな感じの、うん、全く今っぽい感じだよね。
すごいね。
そうそうそう、いやなんかそういった検討がされて、
おいやでもさすごい安心だよねそれって。なんか、
うん、
例えば一人暮らしをしてるさご老人の人とかってさ、倒れても誰も発見者がいないとかあるじゃない、よく、
うんうんうん、
そういう人もね事前に異常感知してさ病院に知らせてなんかね救急車なりなんなりねできる可能性もあるし、まあそういう倒れるまで状況がいかないっていうこともあるだろうしね。
うんうん、そうそうそう、それってさ、あのそれもなんかニュースになってたじゃん、
うん、
むしろそっちがあの今回の話すネタを探すきっかけだったんだけど、
うんうん、
iPhone つけててさ突然倒れたから、
うんうんうん、
心臓のこう心拍が突然おかしくなりましたよって言って、
うんうん、
そのあの救急コール、
うん、
日本で言うと119か、
うんうん、
を自動的にさ、
うんうんうん、
Apple Watch から iPhone に自動的に異常を検出しましたっていうのを送って、
うん、
で設定しとくとその異常を検出したのに従って救急コールをするみたいな設定ができるじゃ
ん。
でそれでその不整脈の人が助かりましたっていうニュースを見てたからさ、なんかそういうのあるのかなと思ってそれで調べたっていうのあるんだけど、
ああそうなんだ。
それがさそのどっちかというと早期発見みたいな感じでね、その異常があった時に早期発見して早期に介入するようなサポートができる。
うーん、
でこっちのその心不整脈っていうのはそんなになんていうのかな、意識がなくなるような不整脈ではなくって、
うんうん、
むしろ症状が全くない、
そうだよね、
ほとんどないタイプの不整脈なんだよね、うん、今この、詳しく言うと心房細動っていうのを見つけるっていう論文なんだけど、
うん、
それはその全く症状がないわけ、
うん、
でもそれをほっとくと心臓の中で血栓ができちゃって、
うんうんうん、
心筋梗塞とか脳梗塞の元になったりするっていうことがあって、うん、予防医学の観点として
そうだよね、
う
ん
う
ん、
そういうのが見つかったら早めにお薬飲んだ方がいいですよっていうのは言われてて、
うんうんうんうん、
ただ症状がないからさ、
うん、自覚はできないよね、
難しい、
うん、発見するのは難しいよね、
発見ができないんだよねなかなか、
うんうん、
だから早く見つけて早く治療介入した方がいいけど何にもサインがないから発見できませんねっていうのが こういうデバイスを使うと予防医学の観点から、うん、発見が早まるみたいな。
いやそれすごい、すごいな。だってさ今もさ、まあ、なるべくそういう病気を、うん、にかかってないかっていうのを調べるために健康診断年1回受けたり人間ドック受けたりしてるけど、
うん
まあ、それよりさらにもう毎日ねアプローチつけてればその心拍数とか測って予防医学ができるんであれば、うん、そのコスト的なものも下がるかもしれないしより精度も高くなるしかなりいいな。
なんかそういうなんていうのかな未来な感じがするよね。
いやほんとそう。もうだって健康診断受けに行くのめんどくさいしさもう病院って混んでるしさ、ね、並ぶしさ、
そう
高いし。いや
そうなんだよね。健康診断っていうのがさ一つ一番重要な予防医学のステップだと思うんだけど、
うん、
時間かかるし、
うん、
まあ言うて年に1回なんだよね。
そうそうそう。
だその他の期間に突然こうなんかさ変化があっても、
うんうんうん、
まあ最悪1年遅れるわけじゃん。
そうだよね、うんうん、
っていうねこともあって、で一番最後にこの論文の面白いところとしては、
うん、
その異常を検出された人たちとされてない人たちにこうグループを分けるんだよね、
うんうんうんうん、
そのなんていうか後解析で異常検出してきた人たちと検出してない人、
うん、
だ検出してない人の方が圧倒的に多いよね、
うんうんうん、
でその後そのこの研究が始まってから何か治療が変わりましたかっていう質問だけをしたっていうエンドオブスタディサーベイっていう、
うん、
研究の後の質問みたいなのがあるんだけど、
うんうん、
なんかどう、あ、いろんなこと聞いてるのかな多分、
うん、
研究に参加してから今までの間で何か病気になりましたかっていうことと、
うん、
何か新しいお薬が始まりましたかっていうことを聞いてるんだけど、
うんうん、
この異常が検出された人は異常が検出された人は2200人ぐらいいたんだけど、
うん、
その中でこのサーベイ、質問票を返してくれた人が900人ぐらいいて、
ほうほうほう、
でその900人の中で 36% の人がアスピリンっていう薬が再開され、あ、開始されてるんでね。アスピリンっていうのは 血液をサラサラにするお薬で要はその異常ですよっていうのが心房細動っていうのがあるかもしれませんよっていう異常のし、うん、そういうシグナルなんだけど、
うん、
それに対するお薬が開始されている割合が 36% あった、
うん、
一方で何のそのシグナルも受けてない正常としてずっと研究期間を終えた人たちは、
うん、
新しくアスピリンが始まった割合は 14% だったんだって。
ほうほうほうほう。
だからアスピリンっていうのはいろんな理由で再開されうる薬だから、
うん、
ゼロにはなんないと思うんだけど、その異常検出されないグループもね、
うんうんうん、
何かしらの理由で 14% ぐらいは、
うんうん、
あの使われ始めたらしいんだけど、
うん、
それの2倍以上の人たちがアスピリンを飲み始めている、その異常検出された群の中で、
うんうんうん、
ということは異常、その実際に異常があるんだったら病院行こうかなっていうふうに思ったりとか、
うん、
そういうふうにこう行動がちょっとこう先に一歩進んで、
うん、
医療機関にかかったりとかしたんじゃないかなっていうふうに考察できるんでね、このデータって。
うん、なるほどね。
そうそうそう。だからそういう意味で、うん、なんていうか介入、早いうちに介入して、うん、早いうちに治療をさ開始できたかもしれませんね、うんっていうことも示されてて、
うん、
あ、非常に面白い論文だなと思ったんだよね。
いやいや本当に、いやもう俺今 Apple Watch 買おうかどうかもやってるから
そうそうそう。
いやまあ、
これがざっくりとした概要になるんだけど、
うん、
でも なんかもうちょっと詳しく話した方が面白いなと思って
て、そうね、その
な
んか俺も今ウェアラブル装置つけてるんだけど、まあこれアップルウォッチじゃなくて、うん、まあフィットビットってやつで、
うん、
で心拍数測ってるんだけど、それがどういう仕組みで心拍数を測ってるのとか、まあその心電図と心拍数の違いとかなんか全然分かってないから、
ね、
なんかそういうのを教えてもらえるといいなと思って、
次のその辺を喋ろうと思ったら、うん、もうすでに30分近く経ってるから、
ね、
俺は次回かな。
そうね、次回で、
うん、
その辺の
次回、じゃあその辺も続きとしてお話しさせていただこうと思います、
うんうん、あの決して我々はアップル信者なわけではないと いや、もういやでも俺は若干アップル信者なとこあるんだけど
いやーなんかね、でも iPhone、Apple Watch でしょ、
うん、
で、iPad はね、なんか持ってたけど、あんまりうまく使えないなと思って、今抜け出てるんだよね、iPad の出間からは、うん。でもパソコンがさ、今度さ、M1 チップになって、すごいいいっていう噂をいっぱい聞くから、うんうん、いや、もしかしたら、ノートパソコンも MacBook になるんじゃないかと思ってて、
いやもう MacBook
どんどんどんどんアップルの沼にはまってるんだよね
本当にね、
いや抜け出そうと思って頑張ってる人でもこれだから、うん、相当力強い沼なんだなって思うよね。
いやね、本当便利って怖いですよね。
いや本当ですわ
まあじゃあちょっと次回はその、はい、ね、その心電図の話とか、はい、その仕組みみたいなところをもうちょっと教えてください。
はい、
はい、じゃあ今日はこの辺で、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。